皆さんこんにちは、キコアネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。7月になりましたね。なかなか厳しい暑さということでありますけれどもね、今日も気候変動問題に関する情報、いろいろと発信していきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます気候ネットワークがお送りいたします。今日もね、最初のニュースは気候変動の影響というね、関心の高い、ニュースなんですけども、世界最高峰エベレストなどの山が連なるヒマラヤ山脈の氷河が今世紀末までに最大 80% が融解する、溶ける、住民に甚大な被害を及ぼす恐れがあるとの研究結果が発表されたということなんですね。ヒマラヤ山脈周辺国が参加する政府機関、国際総合山岳開発センターというところがあるらしいんですけれども、その研究チームがですね、なんと410万平方キロ地域ね、調べて発表したということなんですが、ヒマラヤ山脈とその北西のヒンドゥークシュ山脈、この氷河が10年で2010年代より 65% 早く溶けることが進んでいたね、ということは非常に気温上昇の影響が出ているということなんですね。で、1.5度に、抑えるという目標が達成されたとしても、ヒマラヤの氷河は少なくとも3分の1が消滅すると予想されていたということなんですが、この新たな報告書によりますと、これよりもさらに悲観的な見通しを示しているということですね。で、これね、このヒマラヤ山脈、ヒンドゥークシュ山脈には約2億4000万人が住んでいて、その多くが氷河から水の、農業用水に使ってきているということなんでね、これはもう言うまでもないんですけども、日本でもね、山の雪が徐々に溶けてきて、それが農業に使えるということなんですが、この、大きなこのヒマラヤ山脈にもそういうね、氷河から溶けてくる水を農業用水に使っている人が2億4000万人もいるということなんですけども、この、溶け出す水が12の河川に流れ込んで、下流の中国やパキスタンなど計16カ国に住む20億人にとっても淡水の供給源になっているということなんですね。農業用水だけじゃなくて、飲み水とかね、そういうものの供給源にもなっているということなんで、これがね、本当にこう起きて、もう溶けてしまえばそれはもう使えなくなるということなんですね。一つは、溶けることによって洪水とか土砂崩れ、雪崩の危険性がある。で、その上もう溶けてしまったら、徐々に溶けてくる水が、いろんな、農業、畜産、いろんな、飲み水、そういうものを、使えなくなるので、生活を脅かすことになるということで、研究チームは指摘している。これも本当に、2億4000万人、20億人に影響する、ことということで、大変深刻な問題だなというふうに思います。で、場所が変わりましてね、アメリカなんですけれども、2027年には電力が0円、電気代の急騰に苦しむ日本人の知らないアメリカ再エネの最新事情という、ニュースがありまして、こちらの方はですね、再エネの波が思いがけない速さで訪れている。アメリカのね、テキサス州は風力発電ね、すごく適地が多いんですけども、この発電量が全米最大で、カリフォルニア州では春から秋にかけては再エネによる電力供給が 100% を記録することも多くなった。こちらの方は天気がいいということで太陽光なんかが、すごく多いんですけれども、このコストも下がっていて、現在アメリカで最も安い電力は風力となっていると。電気料金が大幅に低下している米国で、アメリカで今何が起きているのか、電気代が高騰している日本とは全く 異なる実態があるということなんですね。で、ある調査会社によると2027年には太陽光や風力なんかの、均等化発電原価っていうのがあるんですけども、これがゼロに近づく、ね、アメリカの電気料金をソース別に見ると現時点でも1キロワットアワーあたりの平均コストは最も、ね、安い風力40セントを切っている、太陽光が40セント台半ば、ね、安いとされてきた天然ガスでも50セント台半ばということなので、まあ、今は、ね、太陽光や風力の方が、安いということになっています。で、最も高いのはやっぱりそのピークの時に発電する電気なんですね。で、このピークの時に発電する電気をカリフォルニア州では、再エネと蓄電施設、ね、そっちで置き換えるということで、この蓄電は、ね、もう日本でも高い、世界的にもまだまだ高いんですけれども、それでもですね、そのピークの時の発電よりは安くなっているということなので、もうそっちの方に、変わっていくんだろうなということがあります。まあ、アメリカではね、やはりそのインフレ抑制法でこういう再エネとかがいわゆるまあ補助金のような役割があって、そういうことでもね、コストが下がっているということなんですけども、国として得することであればですね、まあ、やっていくというべきものかなと、政策として妥当なんだろうなと。なかなかね、日本の方ではちょっとそうはなっていないというところがありますけれども、この再エネの優位が続くことによって、電気自動車のユーザーが恩恵を受けるということなんですよね。で、このエレクトリファイアメリカという、電気自動車向けチャージステーションを提供しているところがあるんですけれども、これ再エネを利用した電力で、充電を行えばですね、3年間無償で充電を提供する。まあそうすると、ね、3年間で、まあ、電気代いらない。そうすると、まあ、ガソリン車で例えれば、ね、ガソリンをもう、ね、タダでもらえるようなものですから、これは本当にまあ、ね、ちょっとぐらい高いで電気自動車としても、ね、完全に元が取れてしまうんだろうなというふうに思いますね。で、まあね、こういうこともあってですね、再生可能エネルギーを増やし、そして、まあ、電気自動車によってね、CO2 を排出を、まあ、出さないということと、まあ、そういう使う人たちにもメリットがあるというようなね、そういう仕組みが生まれているということで、まあ、日本とはちょっとね、状況が違うなということなんですね。で、まあ、こちら誰でも電気自動車になれるということで、それを、ね、まとめて仮想発電所のようなシステムも生まれているというようなことで、うまく、ね、システムとして家庭にソーラーパネル、テスラパワーウォールのような蓄電設備、そして、電気自動車があれば、もう仮想電発電所に、ね、参加することができて、家庭で発電した電力を電力消費の高い、時間帯にグリッドに放出する。これは、ね、すぐに、ね、こういうもう IT で連絡があるわけなんですね。で、まあ、その連絡があって何かするわけじゃなくて、もう自動的に、ね、オートマティックでできるんですけれども、そうするとですね、家庭で年間500から600ドル収入が得られるということなんで、こちらの方もね、なんと、まあ、再エネとか蓄電池をね、設置することが、まあ、得になっていくっていうようなことになりますね。で、それプラスも町全体をオフグリッドにしていこうというような、考えもあってですね、太陽光パネルと蓄電池を組み合わせてね、グリッドからの電力、ね、送電網に頼ることなく、EV への充電も可能になっているというようなことがもうどんどんね、進んでいるということになりますね。で、この、電力会社のビジネスモデルね、まあ、こんなことがあったら電力会社が破綻することになるかというとね、そんなことは意味しないっていうことなんですよね。ただし発想も変えなければいけない、新しいサービスをね、提供する必要があるということなんですね。 エネルギーマネジメントなどを包括的に提供すること、ね、蓄電とか過疎発電所を、ね、再燃安定供給を行うというようなこともやって、ビジネスチャンスは広がっていくんじゃないかということなので、このあたりが、ね、なかなか発想が変わらない日本の中でこう、ね、ちょっとこうやっぱり遅れを取ってしまっているなというふうに思います。で、再エネで作り出される電力を余すとこなく使い切ることが重要だということなんですよね。これは当然ね、電気代がただということなんで、それをね、使い切るということは重要かなと思います。こういうね、ところでどんどんと変わっていく中、日本もね、なんとかならないかなというふうに思うんですけども、少し希望もあることはありまして、もう一つの、ね、ニュースでは、地域新電力プラス若き新戦力、明日の活力、Uターン、Iターンの受け皿に、住民とともに課題解決ということで、エネルギーの地産地消を目的に全国で増えている地域新電力、地域主体の電気の小売事業が今、農業や漁業とは違う Uターン、Iターンの若者の新たな雇用の受け皿となっているということね。なんか東京に行った方がですね、愛知県豊田市出身で、東京に行ったんですけれども、ちょっとやっぱりそこではうまくいかないということで、地域の方がね、いろいろできる余白が多いなと感じて、変えられて、地域の新電力三河の山里コミュニティパワーと出会ったということでね、そこでね、働き始めたということで、ここはね、地域の方といろいろコミュニケーションしながらということで、電気をね、売ることもね、仕事なんですけども、決して買ってくださいとは言わないということなんですね。で、いろんな地域の人たちとコミュニケーションしながら結局は変わってくれるということなんで、自治区の世帯の約1割が、変わって、自分の頑張りでリアルに地域の未来が変わる手応えがあるということなんですね。それからもう一つは、宮城県東松島市で、東松島未来都市機構という、地域新電力事業があって、ここの、元保育士さんが、スタッフになっていて、頑張っているんですけれども、この方がおっしゃるには、地域を知れば知るほど予測精度が上がる、これ、電力の、需給調整ということをやってられるんですけどもね、どれくらい、電気を供給すればいいのかということを、推測するんですが、需給推移のグラフから街の息遣いが感じられるのが楽しいということなんですよね。だからもちろんその需給調整には、天気予報、そういうものを活用して、どれくらい発電するかなんかもするんですけども、地域の内情も知っていかなければいけないということで、少し日本でもこういう目が生まれているということで、期待をしたいなというふうに思っているところで、今日の放送は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。